宮北由紀の心に響く話し方琴響。琴響の宮北由紀でございます。8月27日火曜日です。いかがお過ごしですか？もうね、すっかりね、あの秋も秋を感じるよね。暑いけれどもなんか秋を感じるよね。こういう季節の変わり目ね、皆さん本当に意外に空気も乾燥してるからね、体調を気をつけてください。夏の疲れが出ないようにしてくださいね。さあ今日はですね、ちょっといただいたね、ご案内、メールの中でね、目上の人と話すときにどうしたらいいですかと。自分より年齢もすごく上、そして立場も上、キャリアも上、こういう人と話をしなきゃいけないと、そういうときに何を気をつけたらいいですかっていう質問。これ分かるよね。例えばそういう方と一緒にとか、現場に同行しなきゃいけないとか、そういう人のところに営業に行かなきゃいけないとかさ、ね、いろいろその人とこう一緒にいなきゃいけない時間ってあるじゃない、目上の人とね。そうした時にね、今日ね、目上の人と話すポイントを全部で7つ言うね。7つ言います。なんだけれども、この7つすべてに共通していることがね、相手に気を使わせないっていうことなのね。相手に気を使わせない。なので、そのベースで、これはもうあくまでも私の経験で申し上げる7つです。なので、この7つを聞いて、あ、これちょっと使えるなって自分がピンときたものを、ちょっとその中で使ってもらいたいのね。では、まず1番目。目上の人と話すときに、相手に気を使わせないために、ポイント1つ目。相手の話をね、真剣に聞かないでほしいのね。面白がって聞いてほしいの。やっぱり目上の人、キャリアを踏んだ人って、キャリアを積んでいる人って、やっぱりすごい感じやすいから、あなたがすごい真剣に話聞くと、あ、俺に気使ってくれてるなって思っちゃって、身構えちゃって、疲れちゃうのね。なので、はい、はいって、生真面目に聞くんじゃなくて、へーって、本当に目上のあなたの話に、世界一話に興味がある、勉強になるわーって、っていうような姿勢で面白がって聞いてもらいたいんだ。そうすると相手もリラックスしてくれるからね。一つ目、相手の話を面白がって聞けです。二つ目、下手に盛り上げようとしないね。あの、その場を盛り上げよう、気を使わせないようにしようと思ってね、変にこう、なんていうのかな、盛り上げようとするんだよね。で、それはそれでやっぱり相手気を、疲れちゃうんですよ。なので相手の半歩先、相手のテンションの半歩先を意識して盛り上げるというか、話をしてもらいたいんですね。じゃあ、その半歩先っていうのがどういう感覚かっていうと、それが三つ目になるんだけど、相手の、その人の三つ目の手、足、目になれっていうことなの。その人のね、手って2本しかないしね、足も2本しかないでしょ、目も2つでしょ。なんだけど、この人の3本目の手、足、そして3つ目の目になろうと思って、そこで半歩先を意識して行動するね、話をしてもらいたいのね。そうするとすごく相手と心地いい空間が聞けると思う、気づけると思う。で、4つ目、相手の話をね、とにかく目上の人だからさ、自分は何言ったってそんなって、自分が話すようなあれじゃないって思って、聞く一方にならないでほしいのね。うん。そうすると相手がずっと話さなきゃいけないから、その人疲れちゃうでしょ？なので、相手の話を十分聞いて、その中でね、やっぱりね、自分の話は絡めてってほしいの。といって自分の話を一方的にするんじゃなくて、相手のその目上の方の話をしっかり聞いて、その中でそこに絡めて自分の話を入れていくっていうことを意識してもらえる。うん。で、5番目、これね、よくあるんだけれどね、へりくだらないでほしいのね。はいって言って、こうやってへりくだるとね、やっぱ相手疲れちゃうんだよね。うん、あなたがどうせ年齢もこれからキャリアも年齢もね、今身の肩みたいに重ねていくのは当然なわけだから、今の立場ではちゃんと生きているわけだから、今の立場で堂々とその人と接してもらいたいのね。変にへりくだらないでください。うん。で、そこに通ずることなんだけど、6つ目、バカになりすぎるな。自分を低く見せることと、 謙虚は違うからね。謙虚ではあってほしいんだけれども、自分を低くしないこと、うん、バカになりすぎないで。そうするとこれはこれでね、相手の方ね結構カチンときたりするのよ、うん、なので謙虚にはなってほしいけれども、バカにはならないでください。はい。そして7つ目、相手のペースの中で自分のペースをつかんでもらいたいんですね。相手のペースを刻むためにはね、まずね、相手とね同じリズムで呼吸してもらいたいの。相手がの呼吸にをちょっと感じて、その呼吸に自分も同じリズムで呼吸してもらえる、うん、相手が例えばゆっくり呼吸する人だったら自分もゆっくり、相手がちょっとゆっくり早めだなと思ったら自分も早め、その呼吸のペースの中で自分もペースをつかんで話をしてもらいたいの、うん、そうすると心地いい関係築けると思う。まあいっぱい言ったけれども、ああこれちょっと自分の中で使えそうだなと思ったらぜひ使ってみてください。はい。でね、今日ねちょっとね後半にも素敵なお手紙メールをいただいたので、それにまつわる話をしたいんですけれどね、うちのね琴日々がすごく大切にしていることが2つあってね、1つがずっと言っている心イコール言葉なんですね。心で感じたことをちゃんと言葉にしましょうと。でその時に優先順位があって、まず1番目が自分の心に響く言葉で話をしようって私いつも言ってるでしょ。自分の心に響く言葉で話をしようで、自分の心に十分響いたらその上で今度は人の心に響く話をしようって言ってるのね。自分の心に響かなかったら相手の心に響くわけないから、うん、でね、そうすると自分の心に響く言葉で話をすると、責任が生まれるんだ。そして自分の発する言葉に覚悟が生まれるのね。で、自分に響く言葉で話している人は責任と覚悟があるから、当然そういう人は自立しているよね。そこで2番目、うちが琴日々がすごく大切にしているのが自立と共助。そうやって自立した者同士が共に助け合う、そういう人たちを増やしたいなと思ってこのメソッドを皆さんにお伝えしています。でね、皆さん潜在意識と顕在意識の話って知ってるかな。潜在意識っていうのはすごく分かりやすく言えば見えない部分、要するに心ね、うん、自分がなんとなく感覚で感じる心の部分。そして顕在意識っていうのは見える部分だから自分の行動だよね。自分の行動って目に見えるでしょ、うん、で潜在意識っていうのは人間生きていく中でほとんどなんだよね、心の部分が。でこれをこの心で感じた潜在意識の部分を顕在意識の行動に上げた時に、なんていうのかな、その人らしい自分らしい行動ができたり自分らしい発言ができたりするわけで、その心と潜在意識の部分である心とその顕在意識の行動、これを結びつけるのが言葉なんですね。よくさ、言葉にしてみて初めて、あ、言ってみてなんか分かったっていうことない？それは心の中で感じていた潜在意識が言葉で形にすることによって顕在意識に上がってくるんですね。そうすると、あ、今話してみて分かった、明日ちょっとこれやってみるって言って行動に移せるの。ということはこの心で感じたことを人に響く、要するに気に入られる言葉で話をしてしまうと間違った行動、間違った顕在意識に行ってしまうわけですよ。なのでうちは必ず心イコール言葉にしてねっていうのはそこなんですね、うん、でね、まさにそれで自分のやりたいことを手に入れた人たちからね、立て続けにメールをいただいたの。うちのメンバーなんだけどね、まず1つ目、 M さん、自分が一番行きたいと思っているところに転職が決まりました。でもう1人が H さん、自分が一番やりたいと思っていたことがトップに認められました。すごいよね。もう私めちゃくちゃ嬉しかったので、2人とも自分が想像していた以上の結果が出たんだって。で私この2人のことはよく知っているのでね、このちょっと私もその報告を受けた後、この M さんと H さんのことをの共通していることって何だろうってちょっと私考えたの。 そしたらね、まずこの2人は1つ目、決断するまでね震えるほど悩んでるんだ。で2番目、覚悟が持てるまで決断しなかったの、行動しなかったので、3番目、決断して取り組み出したら、決断して取り組み出しても苦悩は続いたのよ。なんだけれども4番目、彼女らはね諦めなかったのね。いや、諦めるっていう選択肢は全くなかったんだ。で苦悩しながらも決断した2人にはね信念があったのね、で自分にすごく正直、そして周りの影響で悩み苦しむことはあっても、自分の考えに迷い悩むことはなかったの。そして今回ダメでもそれはそれ、達成するまでやり続けるだけって言ってずっとチャレンジしていたのね。でこの二人ね、 M さんと H さん、やりたいと思っている時に転職が決まった、やりたいと思ったことがトップに認められたって、これ周りが聞くとさ、みんないいなって羨ましがるじゃん、輝いて見えるじゃん。でも二人ともそれを手に入れるまでは眠れない日が続いて、時には怒りが爆発してボロボロ泣いてるんだよ。でも確実に手に入れたのね。ということは、自分らしく生きる、やりたいことをやる、これって先ほど申し上げた自分の響く言葉で話をし行動して、責任と覚悟がある人、こういう人が結果やりたいことを手に入れるんじゃないかなって思うの。今ね、多くの人が自分らしくやりたいことをやりたいって、なんか言葉ばっかりがふわふわした、こう先行したイメージがあるんだけれども、もう一つ私はちょっと厳しいことを言うと、自分らしくやりたいことをやるためには、この M さんとか H さんみたいに覚悟を持って決断をした人が手に入れられる神様からのギフトなんじゃないかなって思います。さあ、それでは今日の一曲でございます。今日ね、実はこのことひび通信、私が毎日12時に流している通信、ことひび通信、ぜひ皆さんもね、メルマガに登録してもらいたいんですけど、メルマガみやきたとか、ことひび通信で検索すれば出てくるので、でそこでね、私毎日ラジオやってるんだけれども、流してもらいたい曲があったら書いてって、その思い出とともに書いてって、私流すからって言ったの。そしたらね、たくさん来たのね。なので今週1週間はですね、その、皆さんから、そのメルマガの読者の方からいただいた曲をお流しします。はい、今日はですね、愛媛の K さんからいただきました。青春の思い出ですが、京都にいた頃、河原町の飲み会の最後の曲が、当時あったロック喫茶、違い方券、すごい名前で、違い方券っていうロック喫茶があったんだって。そこの閉店時間が朝5時なんだけど、そこの時に閉店5時、朝の5時に必ずかかる曲が、沢田研二の時の過ぎゆくままに、だったところでございます。で、この曲を聴き終わってから下宿まで歩いて帰ってました。今でも懐かしい思い出の曲です。愛媛の K さんよりいただきました。多分ね、この曲を指定されるということは、多分年齢的に60歳前後くらいの方かな。はい、お流ししますので、ぜひ立って聴いてください。愛媛の K さんからのリクエスト曲、沢田研二さんの時の過ぎゆくままに。それではまた皆さん、明日お目にかかりましょう。うまく話すな、心を込めて話してね。ことひびの宮北ゆきでした。じゃあね、またね。
あなたはすっかり疲れてしまい、生きてることさえ嫌だと泣いた。壊れたピアノで思い出の歌、片手で弾いてはため息ついた。時の過ぎゆくままに好みを任せ、男と女が漂いながら落ちてゆくのも幸せだよと、二人冷たいから